で、今西島が言ってたのは何だっけ。
あ、だから現実この人がね、
うんうん、
モデル提示した時にどっから手をつけ始めるかっていう問題が当然あるなっていうのは、
うんうん
うん、俺もマリさんと一緒かなという気がして、うんうん、
それで、
うん、
あのこの前さ、うんうん、その長期の循環とあとはその景気変動の話をした時に、その多分ひろいさんが今提示してる社会みたいなのは、ひろいさんはさ、その自由主義、社会主義、あとその次に社会民主主義みたいな、そういう形でその並列して終えてるんだけど、僕はそうじゃないと思っていて、
どういう、
その例えばこの前の言葉で言うとケインズとフリードマン、だから新自由主義とケインズ主義の対立があって、今新自由主義がダメになってケインズの波が来たみたいな話になってるんだけど、僕はそういうレベルのその話ではなくて、もっとマクロな 変化だと思うんですね。
そのマクロっていうのはどういう、どこから話す、だから
ケインズと、フリードマンの対立っていうのがあったとしよう。でその対立っていうのの幅が僕は狭いと思うんです。それでその、そもそもケインズとフリードマンっていうのを、まあ、資本主義みたいな形でひとまとめにしちゃって、それと対立するぐらいのそのものが今、ヒロエさんが提示してるものだと思うんですね。だからその、もしかしたらその資本主義が、高度化してきた、まあ、アダム・スミス以降の、その経済学の、体系みたいなものとは全く違うものが出てこざるを得ない。
まあそれこそね、まあ共産主義とか、あれに近いような、まあ近いようなというか、まあそれがやろうとしたことが、まあまた形を変えて現代版として、
そうだ
ね、よりまあ、実現可能になって出てきたのがヒロイさんのこの、
ね、
まあこれ見ててさ、この図とか見ててさ、この図っていうのはその伝統的社会から市場経済、産業化社会、産業化、社会の後期、定常型社会っていう風にさ出してるこの図はさ、どうしてもこうマルクスの5段階発展の思い出さ、
使用化されてる、ね、
いやいや、そのなんだ原始共産性があってさ、
有物史観、
古代奴隷性があってみたいな、
マルクス史観です
、ね、そうそれにね、ちょっとまあ、似てるかなって気はしたんだけど、でもまあ、
そうだね。だからその資本主義の発展段階、発展としての、このひろいさんの持続可能な福祉社会なのか、あるいはもう全く別のものとして考えた方がいいのか。で、僕はね、成長をある程度諦めるって言った段階で、もう資本主義ではない部分もあると思うんですね。それでまあ、資本主義のなんか簡単な定義って多分分かりづらいと思うんで、まあ、僕が簡単に説明すると、資本とか労働力っていうのをまずその生産プロセスに投下するんですね。それでその中で、例えば物ができたりとか、あとはその物をサービス分の価値を持って上乗せして売るとか。そういうことによってその付加価値が生まれるんですよ。物ができたりサービスを提供する。で、その付加価値っていうのがまあ利益になって、その利益がさらにその生産プロセスに投下されると。だからその最初に使ったその資本を増強したり、あとは労働力を増やしたりと。
設備投資。
そういう形で回って、どんどん大きくなっていく。
拡大していく。
拡大していく路線なんですね。だからその、基本的に、資本主義は拡大路線を取らないと、まあ、回っていかないんですよ。となると、成長の限界とかさ、あとは定常型社会とか、をいった段階で、もうある程度もう資本主義の成長、というか資本主義のシステムだよね、維持。資本主義が維持されるシステムがもう成長が難しいとなったら、ある程度諦めなきゃいけなくて、むしろその、資本主義を維持したまま持続可能な福祉社会っていうことを言うと、余計わけわかんなく
な
っちゃうんです。
なるほどね。
はいはい、そこはもう結構割り切って、
もうそう言っちゃえよと。
言っちゃえよと。
資本主義ダメだと。
そう。
もう持続可能な福祉社会第三の道を歩むんだ
と。だからそういう転機として、言わないと、 なんかさ、現実の政策論っていうか、今のその思考とかさ、
うんうん、
政治の構造とかさ、そういうのを前提としちゃうと、
うん、
やっぱり、その、行くとこまで行けないとか、
うんうん、
持続可能なものはできない。
なるほどね。
じゃないかなと思うんですよね。うんうん、だから、本当に、そういう意味ではもう、ある程度ラディカルな、
うん、
もう価値観も変え、制度で変えちゃうみたいな
さ、うんうん、
そういう構造を変えても価値観も変えて、うんうんうん、そういう大手術が必要なんじゃないかなっていう気はするんですよね、はいはい、ここまで来ちゃった、
うんうん、
でどこが一番最初にそこに舵を切るかっていう、
うん
うん、今そういうもう段階にあるのかもしれない、
うん、
だからそこまでラディカルに考えちゃうとちょっと想像がつきにくいからさ、
うん、
あの難しい面ではあるんだけど、うん、でもやっぱり、ね、そこまで行く可能性も否定できないし、
うんうん
うん、そうしないともうね日本もダメだしという議論はできると思うんです、
うんうん、
だからもしそういう風な形で議論するのであれば、
うん
もうヒロさんのこの本は、
うん、
あのもうちょっとラディカルに書かないといけない
なるほど、ね、
いけない面もあると思うんです。
むしろ、うん、そうか。
うん、
かその機種にならないといけない
ね。そうそうそうそう。
本当に。
うん、
まあそれこそ政党を立ち上げるぐらいのというか、
うん、その国民運動だよね。
国民運動を起こすみたいな。なるほどね。
うん、
まあまあでも、ある意味です。まあ、むしろ行くんだったらそれぐらい行けばいいのにぐらいの、
うん、
まあ、インパクトはあるし、
インパクトはあるし、
魅力的だと俺は単純に思うので、
うんうんうん、
結構ね、これは本当に実現できたらいいなっていうのはすごい感じたな。まあでも、現実できるかは本当にわかんないけど、
うん、
で、まあ、まあ、とりあえずそういう感想なんだけど、じゃあどう転がしましょうこの話。
そうですね、はい、具体的にじゃあさ、
うん、
どう僕らがそういう持続可能な福祉社会っていうのをどう生きていけるかみたいな、
はいはいはい、
そういうことになると思うんですよね、
うんうん、
逆に持続可能な福祉社会じゃない生き方みたいなものっていうのが、
うんうん、
まあ今後もしかしたらもっと現実味を、むしろそっちの方が現実味を失ってきて、
はいはいはい、
それこそさ、もうこっちのこの持続可能なっていう選択肢しかなくなってくるかもしれない。
うんうんうん、
でもそれは、例えばまだ10年、20年かかるかもしれないけど。
はいはいはい、まあ、石油が本当になくなっちゃったとかね。
うん、でも石油のさ、枯渇するっていうのもさ、
はいはいはい、
どんどんどんどんさ延長されてってん
だよね。ああ、それはまあね、あの今の埋蔵量、今分かってる埋蔵量で算出してるから、
そうそうそう、
あ、新しく見つかればそれは伸びて、
うん、そうだよね、
いっちゃうからね、
うん、だからまあでもね、そこでまた電気自動車なんかも
出てきてるし、
うん、それでやっぱりよく言われるのがさ、本当にその持続可能な福祉社会が幸せなのかどうかっていう話だよね。で特に福祉が大きくなると、
うんうん、まあ、
政府が強くなって、
はいはい、
で、まあ、マルクス主義とか社会主義っていうのは、
うん、
その政府の行き過ぎる強大化がやっぱり腐敗を生んで、
うんうん、
崩壊まで至ったわけで、
うんうん、
1960年代ぐらいまでは、
うんうん、
それも割と調子良かったんですよね。だからそこがもしその政府がちゃんとしたクリーンな体制を取っていれば、今も社会主義はあるのか、いや、そもそももうその政府の生産の一極集中とかそういったものがその人々のやる気みたいなものを失わせて社会が持続不可能になるのか。でその点でさ、やっぱりその僕らがね、例えば今若者で、
はい、
で若者年金が、
うんうん、
ひろさんが言うようにもらって、
はいはい、うんうん、
それで、まあ、俺と西島なんてさ、
うん、
相当やる気ある方の若者だと思うんです、
ね、うんうん、まあ何でもやろうとするし、ね、
そうそうそう、うん、でそういう人たちが、
うん、
やっぱり金もらった時に、
うん、
まあ、僕らはいろんなものに投、あの例えば勉強に投資できたりとか、
うんうん、
自分の行動のための資金に投資できたり、うんうんうんうん、そういう面もあると思うんだけど、
はいはい、
まあ、ただ単に無駄遣いしちゃう。
うんうんうん。
人も、まあ、腐るほどいる。
うん、なるほどね。
で、生活保護なんてさ、よく言われるのがさ、みんなパチンコ台に使ってるとか、よく言われるじゃないですか。だから、それと同じようなことでね、よく言われる議論なんですけど、もう、金渡せばそれはもう、怠惰につながるんだ。っていう議論も成り立つ。で、そうなったことで、その、金持ってる人が、まあね、お金取られて、それでやる気なくなって、で、なんか企業もさ、その生産性みたいなことにあんまり意識が向かなくなって、それで、なんかイノベーションが起こらなくなって、そういうその社会主義の負のサイクルみたいなものから、持続可能な福祉社会はどう抜け出せるかっていうところだと思うんですよね。で、それは本当そんなに民主主義とかさ、そういう政治的なね、ところに行くのか、あるいはそのコミュニティとか、そういうところに行くのか。その社会主義の失敗を持続可能な福祉社会が繰り返さないために何が必要かみたいな、そういうことになってると思うんですよね。難しいけど。
そのさ、生活保護でさ、パチンコ行くっていうのはさ、そういう渡しすぎってことなのかね。
どうなんだろうね。
うん、だ結構さ、生活保護でさ、ギリギリだったらさ、パチンコも行けないじゃん。お腹空いちゃうじゃんっていうか、ねえ、で、そういうなんか調整はできない。
いや、だからそれはさ、難しい。サンドの飯よりさ、パチンコが好きみたいな人がいるし、あとはそのパチンコで金増やそうと、はいはい、ないから増やそうと思う人もいるだろうし。
なるほどね。そうか。
うん、だからもう、それこそバウチャーっていう、引き換え券みたいな感じにしても全部、食料としか引き換えられないみたいな。
ああ、なるほどね。地域通貨の話も出てるんですよね、この人は。
だからそういう形っていうのもあり得る。
はいはいはい。まあでもそしたら転売できるだろうしな。
そうだね。割安でね。
そうそうそうそうそう。
だからその人しか使えないとかね。そういう形でどんどん
規制を。そうなってくると管理になる、
ね。だからそれこそ配給制度になっちゃう。
そうね。もうあのビッグブラザーというかさ、常に見られてる、もう金の使い道も何から何まで IC カードにレコーディングされてしまう、
だからもうね、それこそ全部電子マネーになれば、そんなのは管理可能なわけ、ここでは使用できませんみたいなさ、そういう風にパチンコでさ、
それは怖いよね。
でそういうことができちゃうんですよ。だからそういう面でその福祉社会って言うけど、大きな政府でそれがテクノロジーと結合したときに、とんでもない環境管理型権力が、
いや、だからその話が出てきてないのが不満なんだよね、この本で、要は工学的な話、社会工学的な話が出てきてないという、本当はそことの兼ね合い、距離感の取り方っていうのが実はすごく必要なんだけど、この話をするときに、この、これからの持続可能な福祉社会っていうのをするときに、社会工学やさっき言った環境管理型権力っていう、その、人を、その、動かすシステムの話、インセンティブの話が、本当は、すごい必要で、で、それをうまく、例えば、その、その社会工学的な知恵をうまく市場主義みたいな、市場主義っていうか、まあ、資本主義とうまく、兼ね合わせて資本主義をうまくコントロールするみたいな話もあるわけでさ、で、そういうのとの距離の取り方、みたいなことがないのが、どうなんだろうなっていうのがね、
だからそこはやっぱり避けて通れないわけですよね。そう
やっぱりね、腐敗が起こらないためにはさ、まあ、相互監視だったりさ、その情報公開だったり、あるいは第三者機関だったりするわけなんだけどさ、だそれをどうさ、設計していくかで、どう腐敗しないようなシステムを作り上げるかで、相互調整の機能として、例えばなんだっけ、ね、 なんだっけ、企業のさ、社会的責任を評価するさ、第三者機関とかっていうのは結構市場システムの中でうまく組み込みながらさ、あの、やってたりするじゃん。だから、そういう資本主義的な仕組みとの兼ね合いとかっていうのがいまいち論じられてないし、練られてないかなっていうのはすごい、
そうだよね、
うん、思った。
コミュニティっていうのもさ、自立した個人とかさ、うんうん、その相互のつながりとか言うけどね、うんうん、結局そこも国家の管理してる中に入ってしまえば、そうそうそう、どこまで自立と言えるのかっていう問題もあるしね、う
ん、だからね、どの程度の、さっき言ったような、だ生活保護を全部パチンコで使ってしまう問題は結構重要だよね。
うんうん、そうそうそう、
うん。だそこをどこまで規制するか。だから、この人、まあ、例えば俺やマリンさんや、あるいはこの人が考えているようなモデルの、人間だったら、それは楽しくみんな幸せに暮らせるだろうし、うんうん、逆に言えば、共産主義でさ、あの、平等でみんなハッピーで、みんなしっかり、工場でさ、みんなで働いて、しっかり生産できてたらみんなハッピーになれたはずなんだけど、そうならなかったらどうしてなのかって、
うんうん、
それは、
で、平等でね。
平等でね。で、まあ、それは人は怠けるし、
うん、
ね、そういうことをするからだっていうのは当然成り立つわけで、
うん、それを管理しちゃおうとすると、本当にバイオパワーとかそういう。うん、
だそれありなのかどうなのか。うん、まあ、ありだって言ってもいいと思うんだよ。それはそれで、やっぱりね、まあ、舵を切りますが、一つの社会のあり方だと思うので。
うんうん、だからそれはもう、東博樹さんなんかはさ、うんうん、もう全部システムに任せて
る。むしろそうするしかないと思って、うんうん、いいか悪いか別にしてそうするしかないと思ってる人だから。
うん、だからそれは本当にもう、一つのね、うん、資本主義っていう、うん、まあ、近代の成長発展モデルっていうのが、うん、終わって、うんうん、新しいフェーズに、
うん、移行する。だから資本主義ってっていうのは、まあ、一つの大きなね、利益を伸ばそうっていう一つの大きなベクトルだからさ、そのベクトル、力をうまく、こう、システムがさ、分散させたり、調整することによって、結果的に、みんなまったり生きられるっていうようなやり方。で、それは工学的な、うんうん、社会工学的な、まあ、なんていうの、その誘導して、ゲーム、理論とか、まあそういうのを利用した設計、制度設計だと思うんだけど、まあ、そういうやり方も、実はだから、この人が言ってるような福祉社会と一方でそういう考え方も、結構似てるんだけど、やっぱ違うかなという疑問に置いてるところ、
ね。だけどさ、やっぱりその、ゲーム理論っていう話になっちゃうと、そのヒロイさんがさ、批判するようなさ、個人は私益追求を、その行動原理にするみたいな、その経済学の立場に結局行っちゃうわけだよね。
行っちゃうね。
そのインセンティブ設計で全部その人間の行動を考えるとなると、そうなるともうさ、結局、なんかひろさんが言う社会も生きづらい社会になっちゃう。
ねえ、だからどう、じゃあ、ひろいさんの言う社会が生きやすい社会なのかどうか問題もある。
そうそうそうそう、そう。
うん。だから、どっちでいける、
うん、
どっちに舵を切る、まあ、どっちか、まだいっぱい選択肢あると思うんだけど、まゆさん、どれがいいと思う？どういう方向性的には。
うん、だから、僕は、そのひろいさんの前提、
うんうん、
成長が難しい。いうのは認めるし、はいはい、その通りだと思う。うん、それで、だけど、その、資本主義で、このままね、今のままで、とりあえず今の経済危機を、なんか金いっぱい使ってさ、どっか大きな国が破綻するのも、しょうがないと思って乗り切ると、いうことは、まあ、できると思うんですよ。その後にまたヌルヌルやって、だけど、その、破綻のプロセス、破綻までのその周期っていうのがどんどん短くなっていくような気がするんですよね。
うん、
っていうのは、バブルの崩壊のそのスピードがどんどん速くなっていくと思うんですよ。だから、今はその、例えば前の サブプライムの前の一つのバブル崩壊が、うん、オイルショックの時だったんですよ、うんうんうん、でその後ニクソンショックで Kindle 交換停止っていうのがあって、うんうん、でその時もまあ、あの通貨大暴落みたいな、うんうん、で、アジア通貨危機があって、うんうん、サブプライムみたいな、うんうん、でそのアジア通貨危機もまさに金融によって発生してたし、うんうん、発生したバブルだし、うんうん、今回のサブプライムもそうで、うんうん、もう要は金融じゃないとあの金を回して成長させるっていう路線じゃないと、もう世界中が成長することが難しくなってる。
バブルでしか成長できない。
できない、
ね。成長したというふうに見えるようにするにはバブルを起こすしかない。
で、あとまあ経済の相互依存も強まってますから、はいはい、うん、一気にダメになると、
うん、
あ、一気にというか一国が例えばアメリカがダメになると、うん、世界中ダメになるわけですよ。だそういう意味で、うん、そういうその世界的な経済停滞みたいなのが起きやすい状況にどんどんなっていくことは間違いない。このままその資本主義を続けたとしてもね、うん、そうなるのであれば、うん、もういっそそのシステムを変えちゃうというのは、舵の切り方としてありだと思う。うんうんうん、その時のデザイン、
うんうん、
ポスト資本主義社会の、うんうん、デザインみたいなものは、うん、やっぱり、ひろいさんが言うほど単純じゃないし、うん、むしろひろいさんはこれぐらいのこと言うんだったら、うん、ちゃんともう資本主義じゃねえっていう、
はいはい、言うぐらい。
言うぐらいの、はいはい、スタンスを取った方がいいと思う。うんうんうん、で、どういう影響が出るかみたいな話では、ちょっと SF チックにもなるんですが、うん、アズマさんなんかは実際にギートステートとかそういう試みで、うん、その未来の日本とか、うん、2050年、うん、僕らも取り上げましたけれども、うん、それぐらいの規模でその中長期的にどう変化していくかっていうことを想定して、
うんうん、
でそうなった時にやっぱり50年後アズマさんは監視社会ができている、
うんうんうん、
でだけどそのアズマさんが想定しているのは、うん、その資本主義が高度に発展した監視社会であって、
うん、
このひろしさんが言うような、
うん、
この社会主義的な監視社会ではないんですよ、
うん、だからどちらかというと、まあ、高額でうまく回す、
そうそうそう、
そのまあ、貧困者はいるけども貧困者の暮らしもうまくその高額によって社会高額によってそこそこ保たれる。だからギートステートのギートっていうのは何かっていうと、ニートとギークの造語で、組み合わせた言葉で、その、ゲームをやってると、それがある、演算の一部になってて、
ゲームをやることで、何らかの働きを。
うん、で、まあ、最低賃金ぐらいの、生きていく、まあ、そのベーシックインカムの代わりになってるのが、うん、そのギート。ギートの生活で、ゲームプレイワーキングっていうのが、ゲームをプレイすることによって、賃金が発生するっていうような、ところだから、まあ、ある意味で保証の代わりに、そういう、ある意味でワークシェアというかさ、そういうのができてるっていうのが、東さんの話だったからね。この人は国家がそれをデザインするべきだ、
う
んうん、東さんはどちらかというと民間とか、
そうそう、
まあ、機関が勝手にやっていくうちに、そういうふうに最適化されていくみたいなね、
うんうんうん、
そういう方向性なんだ。
だけどその国家がやるにしても、うん、その民間がやる最適化するにしても、
うんうん、
結局はそのシステムに頼らざるを得ない、
ね、うん、
っていう意味では、まあ監視社会になる
のかな。でもシステムに頼らざるを得ないっていうか、システムデザインは誰でもやるでしょ。
うん、やるけどさ、うんうん、その国家が中央管理するっていうさ、
はいはい、
そういうシステムになる可能性が高いんじゃないかなと思う。
あ、それこの広井さんの場合じゃない。
広井さんの場合
はそうだと思う、うん、
東さんの場合はそうならない
は、それ、だから、東さんの場合は国家は、
退出してんの、
もう、ほぼ
意味ない。
意味なくなってる。だから、警察も、ほとんどもう警備会社の方に、 移行してて警察もほとんど機能してないみたいなねところだから、
うん、だからそうなった時にまあ結局はその日本なんてよく言われるのがさ、うん、官僚が引っ張ってきたみたいなこと言われるからそういう形でその中央部に権限が集中して、
うんうん、
今その文献とか言われてるんですけれども、
うんうん、
それがやっぱりまた広井さんの国家像だと真ん中に集まってきて、
うんうんうん、
でまあ広井さんはその小さい地方自治体とかのレベルでも、うん、その分配みたいなものはやる必要があるみたいな、
うんうん、
道州制でその道路を管理して、うんうん、もっと小さいレベルで、
うんうん
福祉やれみたいなことは言ってるんでその文献型みたいな発想はあるんだけど、うん、でもやっぱりそのこれだけの広い的な強い社会保障体制を作るとなると、うん、何らかのそのまあ公だよね、うん、だから国家の部分、
うんうん、
でその公っていうのが、うん、まあ官だけじゃなくて、うんうん、民による公みたいなのもあり得ると思うんだけど、うんうん、それがまあこういう体制になると目立たない、
うんうん、
民による公はまあコミュニティで何とかする部分もあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
もしシステムがある程度、
うん、
てかむしろ民システムだけで社会保障がうまく回るのであれば、
うん、
隣の人なんて頼る必要ない、
うんうん
うん、しその地域で仲良くするみたいなインセンティブはどう働くのか、
うんうん、
な面はあるので、ただまあそうですね、そういう意味ではもう広石さんはここからさらにそのもっと大きな話をしていかないとリアリティがない
ん
じゃないかなというふうに思うし、逆に広石さんの言ってるようなことは今の政治体制ではできない、
うん、できないだろうね、うん、
だからね、それこそ年金を税方式にするとかさ、
うん、
そういうレベルであるかもしれないけどね、でも年金税方式にしたところでもう成長の限界に対応することは ね、
うん、ね
そんなにできないし、
うん、
だからそこでね、まあ、大きな価値観としてはある、
うんうん、あるよね、その右肩上がりを前提にしない、
うん、
せずにまあ、限りある資源でうまく回していくみたいな、
うんうん、
それはまあ、
うん、
大枠の頭の中のイメージとしては当然そうだとは思うけど、うん、細かい点についてはかなりまだ地に足がついてないというか、まあ、実行が難しい部分がある、
うん、
で実行が可能なところについてちょっと話す、どうしよう、
でももうだいぶいいんじゃない？
いいかい？
うん、議論としては、
ああ
細かい議論になっちゃうから、
まあね、
うん、実行の部分については、ああ、だからまあ、本の内容としては基本的にここまでが本質的な議論だと思いますね、
はいはい、どうしよう、ここで終わるかもうちょっと 2,3 言うか、
まあ、僕はもうだいぶ話したので、はいはいはい、
じゃあちょっとね気になったところというか、
はいはい、
さまつなところかもしれないですが
少
し、この本の中でさ、まあ、広井さんの実体験なんだけど商店街がさ出てきて、
うん、
で商店街のっていうのはさ、もともと神社の参道沿いやお寺の門前に生まれた、あ、181ページなんだけど、
はいはい、
生まれたんだけど、日本の都市計画や道路作りっていうのはそういうの無視してさ、その参道ぶった切っちゃって道路通しちゃってっていう、でそれしたらその何、殺伐としちゃってさ、車の通り道になっちゃって、
うん、
で歩いて気軽に行くっていうような空間が失われてしまったっていう話をしてるんだけどさ、まあ一方でさ、今その何、地方公共団体っていうか地方の人たちがさ、道路を作らせろ作らせろっていう風に言ってるわけじゃん。で本当にその道路作りがさ、何を生んで地方に何をもたらしたのかっていうのはさ、ちょっと考えた方がいいなっていうのね。いやまあここいや、だから一方でさ、地方ってでそういうなんか歩いて行ける場所、だ地方って今本当に車社会になっててさ、ドアトゥードアで、まさに道路が
ないと
生活できないし、うん、逆にその道路があるがゆえに自分の村で買わないんだよ、自分の町で買わずに大きいとこ行っちゃう、
うん、
うん、
それは道路一つ取ったところでそんな単純な
話ではないし、そのむ村のデザインというかさ、なんていうか、なんだろう、だそういうこの人はその神社とか鎮守の森の再現みたいなのをするべきだみたいなのに言ってるんだけど、まあ一方でそういうのが必要かなっていうのが若干思うんだよね。そのそれは当然この人が言うように、その今までのような家族とか伝統的なものを引きずってるというよりは、その個人がね、
うん、
個人が集う場所、個人っていう前提でやる商売になるとは思うんだけど、あ、ちょっと今うまくまとまって話せないんだけど、ね、なかなか、なんだろう、結構その地方の人たちっていうのはさ、もう一方ですごい伝統を抱えつつ、一方でそのチェーン店というかさ、郊外型のいろんな施設に行ってて、で、非常に中途半端なところにいると。で、結局、ね、チェーン店的なところに、入り浸ってしまうと、地方っていうのはなかなかさ、発展しないし、一方でその、地方でがっつり行っちゃってるところっていうのは、もう、外から見たら、どこにも行けないし、それ以上市場も広がんないし、基本的には、もう衰退の一途をたどるっていう。で、地方で、例えばその地方の人が歩いていく、その地方の例えば若者がお店をそこに商店街に出して、で、そこに例えばその地方に移住してきた人とか、っていうかまあ、地方に移住するインセンティブが今ないわけ。だから、なんていうの、それをするためには、その外部の人を受け入れるための空間や、その、
インフラ
とか。で、この人が言ってる個人主義というか、ので一番障害になるのは、実はその、今の、50代、60代とか、上の年代の人なんじゃないのかなっていうのは若干思っていて、それなんでかっていうと、例えばね、よくインターネットをのリテラシーで問題になるのが、今の50代とか、まあ、40代、50代、60代とかっていう人が、その、それなり偉くなってた人が、こう、インターネットをするときにさ、インターネットの空間っていうのは基本的にみんな平等で、礼儀があるわけじゃん。でもそれが、偉くなっちゃった50代、60代とかの人っていうのは、もう上から目線でさ、これしてくれ、あれしてくれってさ、なかなか、そういう、例えば、NPO とかっていうのはさ、基本的になんボランティア的な集まり、あ、まあ、お金が発生する場合もあるけど、集まりなんだけど、そこに、例えば会社での人間関係をそのまま持ち込んじゃうとかね、そういうのをしてしまう部分っていうのが結構問題になるのかなっていうのが若干していて、で、それによって、特にまあ何を言いたいかっていうのは実はまとまってないんだけど、なんだろう。だからそういう人間関係の構築の仕方、この人が言うような社会を実現するための、コミュニケーションのあり方っていうのは結構障害が多い。
うん、わかるわかる、うん。うん。だから、障害というか、コストが高い。
そうそうそう。
いろいろね。じゃあ、そもそも実現、コミュニケーション、コミュニケーションとかコミュニティの部分でのそのこのヒロイさんの主張みたいなものも、
うんうん、
まあその現実的な、
うん、でも俺はヒロイさんの方にうまくいった方がいいとは思ってるからさ、
うん、マクロなの、
そうそうそうそうそうそう、だからまあまあ最近のね話で行くと、俺の知り合いの人が、その、まあ、地方公共団体の、なんだ、あれは、資料館みたいなところに勤めてるんだけどさ、その人は非常勤でめちゃくちゃ仕事してるんだけど、要はまあ、プチ天下りみたいな、 現役の職業を終えて、で、その資料館にさ、来たおじいちゃんたちがいるわけ。で、そのおじいちゃんたちの給料っていうのはかなり高いわけ。で、おじいちゃんたちっていうのは、まあ、それはもうなんか、自分が今までやってた分のご褒美で、やってるからさ、仕事も全然しないわけよ。で、月一で、こう、なんか、海外旅行に行くぐらいのさ、生活水準があって、で、その人たちが、こう、いることによってさ、仕事も進まないし、若い人が雇えないっていうのもあってさ、だそういうなんか体制が基本的に今あるので、公務員とかの話なんだけど、だそういう部分でさ、すごいなんか、やりづらさっていうのを感じる場面が多くて、
それはなんか、あんま本と。
あ、本と関係ないかもしれない。いや、なんか繋がってるんだけど、それをうまく言葉にね、表現今できてない。
じゃあ次回やります
。次回やります。すいません。
いえいえ。
ごめん。なんか、ちょっとアイデアの段階で話したみたいな。
まあ、だからもう話すことはなくなったんだ、これについては。だから、まあ、そういう意味では、
うん、
まあそういう具体的な今の社会状況みたいなものをこの本はまあ乗り越えるためのアイディアっていうことは出してるんですよ。だからそこから僕らでどう肉付けしてったりどう、
具体的なその例えばまあ今の話で言うと具体的な世代の具体的な地域の具体的な世代の人たちがこのシステムだとどう動くのかっていうような想像力と、あと、ね、この文化に舵を切るときに舵の切り方でどういうふうに暫定的に移行していくかっていうような、のはどうするのっていうのを多分俺は言いたかったんだと思うんだけど、まあそれがなかなかうまく説明できなかった。まあそういう感じです。
わかりました。はい、でもその移行の仕方みたいなのはめちゃくちゃ大事だ
よね。大事だよね。
それはどうするのかっていうところと、あとはまあ僕が言いたかったのはその社会主義がぶつかっちゃった問題にどう持続可能な福祉社会は対応できるのかっていうところですね。
わ、はい、かりました。
はい、
すいません。
いえいえ、まあ、今回はだいぶ議論もね、
はい、
かなり思ったよりマクロの話ができて面白かったんです。
はい、はい、じゃあテーマはここで終わって、じゃあ今週の、一押しコンテンツ、
はい、じゃあ私から、
はい、
いきます。
はい、
斉藤玉城、生き延びるための羅漢、バジリコという出版社から、はい、
出てます。バジリコすごい名前。
はい、でですね、2006年に出た本 で、
はいはい、
で斉藤玉城さんは知ってる人も多いかもしれませんけれども、
うん、
精神科医の
医者
さんで、
はいはいはい、ですね。
それで特に若者、特に思春期とか青年期の、
うんうんうん、
精神病理とかっていうものを研究している、
引きこもりの本とか書いて
ある、ね、そうそうそう。それでまあ批評みたいな世界でもだいぶ名前が、
サブカルチャー系でも結構ね、
うん、
絡んだりしてるし、
そうそうそうっていう人がですね、
はいはい、
この本、
うん、
まあ、いつも通り、
うん、
西島さんと同じく本の、
はいはいはい、
表紙の一枚めくったところに、
うん、見返し、なん、
見返しっていうのかね、
なんだっけ、
わかんない、
なんか、うん、
まあ、いいや、わかんないけど、うん、はい、で、そこの説明文を読みますと、うん、ストーカー、リストカット、引きこもり、PTSD、
うん、
てんてんてん僕の見たところ現代の社会はなんだか羅漢の言ったことがそれこそベタな感じで現実になってきている気がする。
おう、気がする
気がする、
はいはい、はい、
で電車内の携帯電話が不快なわけはとか、
うんうんうん、
精神病とはどういう事態か、
うんうん、
こうした問いにも羅漢は切れ味鋭く答えてくれる、
うんうん、
心の闇を詮索する暇があったら羅漢を読め、
お
う、そうすれば世界の見方が変わってくる。
やった、
世界で初めての使える羅漢解説書にして精神分析入門ということで、
教えて羅漢先生ということ
ですね。まさにそうですね。Google ばりにもう世の中の問題全部羅漢に。それで羅漢っていうと、
うん、
まあ、僕とか西島で割とね、思想とか、
うん、そうだね、
哲学に興味がある人間でもなかなか手が出しづらい、
うんうん、まあ、ポストモダン系の、まあ、精神、
そうそうそう、
精神分析学系の、まあ、ポストモダン、ポスト構造主義論者、象徴会
そこはね。
現象界。
そう。そこまでしかよくわかんないんですよ、
ね。という、そういう。
それで、東博樹さんとかね、はいはい、北田明宏なんかも、だいぶ読んでいたということで、だけどもう僕も、なんかね、講談社の、現代思想の冒険者たちっていうシリーズで、一回中の本を
読んだ。
買ったんだけど、もう全然わかんなかった。それで、まあちょっとでも、ラカンの、まあ思考法みたいなのを知りたいなと思って、で、まあ買ってみたところですね。めちゃ面白いんですよ。で、てかそもそも めちゃくちゃ読みやすいんですよ。それで、これはもう本当に、さっきも言いましたけど、日本一わかりやすい羅漢入門書を目指して、
お、素晴らしい。
斎藤さんが作った。
素晴らしい。
本で、それで、これやっぱ面白いのがですね、羅漢っていうのは人間のその欲望に、焦点を当ててるんですね。で、まあ、これはまあ、フロイトみたいな、フロイトとも関連するところなんですけど、羅漢は、心は言葉によって作られるっていうですね、そういうスタンス。で、まあ、言葉、まあ、シニフィアンっていうふうに、ここはあえて言うと、言葉っていうものと意味っていうものは、分けられていると。それで、記号っていう風な言葉を使うと、その意味と、あとその言葉っていうのがセットで出てくるんだけど、その言葉っていうのはそもそも意味は持たなくて、単なる、単語っていうかその音なんだっていう立場。例えば、やーとかさ、もうやーっていうのも、まあ、記号じゃないわけですよね。それはもうなんかそのコミュニケーションの時に発せられる、要はもう鳴き声みたいなものと変わらないわけです。だからそういう意味でその言葉っていうのは、まあ、記号っていうふうに考えるよりも、もっと前の段階でその音とか、そういったものでまず捉えるっていう。そういう。
信号みたいな、
ね。そうそうそう。そういうまあ、
ブーとかね。はいはいはい。
スタンス。
はいはいはい。
で、それで、まあ、人間は言葉を使うことによって、まず欲望を手に入れた。だからその、いろんな認知がないと、そもそも欲望なんていうものも生まれないし、心も生まれないし。だから、もう言葉が全ての人間の原点。で、それで、やっぱりその後に欲望っていうのが出てくる。で、その欲望っていうのはもう、さっきの話の続きだと資本主義にも結びついて、限りない成長、富の拡大。そういったものも、やっぱりその人間の本質的なものを起点にしている。だから、さっきの議論から言うと、持続可能っていうこと自体がその人間の本性に反するみたいな、そういうことを多分羅漢は言うかもしれないんですよ。
なるほど。まあまあ、でもバリバリの構造主義って感じがしますね。
そうそうそう。まあでもね、羅漢はポスト構造主義っていう面もあると思うので、はいはい、僕もまだちゃんと、読み進めてないので、ちゃん
結構でも引きこもりとかも出てくるの話の中。
引きこもりはね、
なんか、
ちょこっと。
ちょこっと出てくるんだ。
まあ、
基本は羅漢の。
で、っていうかね、その、
はいはい、
羅漢にすごく強引に結びつけて
る。ああ、そうなんだ。
うん、一行みたいな、はいはい。一行で出てきて、これも羅漢で言えるみたいな、まあ。これも全部欲望で片付けられるみたいな。
まあ、だから、やっぱり基本的には羅漢なわけね。
羅漢
ね。
そう。だけど、その羅漢っていう、羅漢のやっぱりフレームワークって、わからなかったので、僕
自身。ああ、確かに難しいって言うからね。そうそうそう。すごくね。
そういう意味で、その、羅漢の、はいはい、まあ、現代のさ、PTSD を羅漢で解釈するみたいなものよりも、羅漢の見方、みたいなものをまずインストール。
なるほど。
するという意味で、かなり有用な本だし、読みやすくて面白い。
はいはいはい、
ので、おすすめです。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、ということで。メールが。
メールが、のんべさんから来てるので、読みたいと思います。はい、はいはい。私が最近読んだ本は、紅茶に関する本と、家に関する本と、胎児汚染に関する本ですと。
はいはいはい。
まあ、俺らも最近本をいろいろ取り扱ってるということで、自分が読んでる本をのんべさんが、その感想を送ってくれたということですね。
あ、はいはい、
で、紅茶の本は紅茶の歴史に関するもので、もう一つは、 茶葉の種類やレシピなど充実した実用的なものですと。私は紅茶党なのですが、友達が来た時におもてなしの意味も込めてきちんとした紅茶が出せるようになりたいと思い勉強中です。紅茶
なんでそんなさセレブなの
紅茶といえばイギリスというイメージが強いですが、そのルーツは私たちの住むアジアにあるということで、茶葉でもストレートに適したものや、ミルクティーに適するものなどそれぞれ種類があると。ミルクティーでもチャイとロンドン式のミルクティーでは作り方が全く違うことなどかなり奥深くて面白いです。
なるほど。
で、家の本というのは、プラス500円で自然素材の家が建つというもので、これは月換算プラス500円ほど上乗せして自然素材の家を建てようという内容のものです。現在一般的に出回っている住宅には
月500円ってさ、
まあ、どういう計算かよくわかんないけど、
ね、トータルでさ、うん、百万でしょ、
ね、よくわかんないけど、まあまあ、
プラス500万って、500円
、はいはい、一般的に出回っている住宅には外観は美しいけれど危険がいっぱいなんだと衝撃の事実に気づかされました。住宅メーカーや工務店任せにするのではなくて、自分で一つ一つ疑問を持つことが大切だと感じましたと。で、もう一つは胎児の複合汚染という本です。現在生まれてくる胎児のへその緒、からはいくつもの化学物質が検出されるといいます。親の摂取した化学物質がへその緒を通して、胎児へと移行し、胎児に様々な影響を与えているそうです。私が前々から気に留めていた自然流産の増加、不妊、男児出生率の低下、アレルギー体質や学習障害、ADHD の子供の増加、精子の減少や変形、質の低下、うつ人口の増加など、まあ、様々な点で人の力が弱まっていると感じる現代、化学物質が人々の人体や生殖機能、生まれてくる子供の健康にいかに影響を与えているのかという問題について様々な、論文や調査を紹介しつつ、リスクマネージメントの、ちょっと待ってね、次のページに行くまでに時間が、リスクマネジメントすることの重要性を説いた本ですと、で全くの私事でしたという感じで、まあ、ノンブンさんも、
あの署名教えてくれよっていう、
ああね、それは思ったね。ノムさんの本の紹介ということだったんですが、まあ、本の紹介をするときはぜひ、署名を教えていただけると。
あ、 あれだね、紅茶とかさ、あの家とかさ、なんか、癒されるね。癒されるとか、立場が変わっていい、ね。もう、ノンブーさんコーナー作ろっか。毎回ね。
ああ、ね。
癒しの。
うん。っていうか、まあでも、紅茶とかを現代問題で扱う。
いや、ちょっとね。
ちょっと。
キモいんじゃね。
飲み比べてみる。
ああ、そっかそっか。
あの、実際買ってきて。
いいね、それ。
お茶会になって
。それ楽しいじゃん。
でもね、結構ね、お茶とかにこだわるっていうのは、実は大切かなって若干思ってきてるんですよ。
うん。
あ、
そうなの。
うん。俺、最近ね、コーヒーメーカー使って、コーヒーやってるんだけど、近くにフェアトレードのさ、コーヒー専門店があって、いろんな国の、なんか、まあ、アフリカの各地とか、中南米。俺、この前引いてもらったガテマラのコーヒーなんだけど、ネパールのやつとかもあったりさ、なんかすごいところで。で、それ何が重要かっていうと、まあ、人が来た時に、例えばコーヒーとか出す時にさ、いろいろ話が弾むでしょ。だからコミュニケーションのツールとして使えるわけなんだよね。話題に出したり。で、お茶とか。
それ、そうやって、その女の子家に招き込んで、彼女を公開しようと思ってるんだろ
う。違うよ。
変態ね。
違う。
何々、ごめん。
いや、まあだから、うん、そういうコミュニケーションのね、一つの、ツール。いや、まあまあ、なんかまあ、自分の生活リズムの中に。
いや、わかるわかる、うん。その気持ちでね。
そうそうそう、変わるの。
思いを馳せてね。
そうそうそう。だから
そのインスタントで飲んでるとさ、うんうん、心もすさむわな。
うん、
そうだよね。
すごいなんか物質的にどんどんなっていくので。
その、うん、だからさ、要は、ファストフードの輪の中から飛び出るようなものが一つあると。
うんうん、あると結構。
いいよね。
うん、気分的にも、リズム的にも。うん、自分のね、サイクルをいかに作っていくかっていうのが結構、うん、今、
今ね、新生活をリフレッシュ
させてる段階で。
わかるわ。
うん。だから、まあ、その一つお茶とかっていうのはそういうふうな、契機にもなると思いますという
感じ
で。
うん、うん。確かにね。
うん。で、まあ、あとは、まあ、住宅メーカーやその、 胎児の複合汚染っていうのは、まあ、まさに今のね、まあ現代病というか、
うん、そうだね。いや、なんか多動児とかさ、
うんうんうん、
まあ学習障害なんだけど、はいはいはいはい、そういうのが増えてるっていうのがね、
うんうん、
まあ、因果関係って言っちゃうとちょっと、ね、微妙だけど、でもその何らかの相関があるわけ。
うん、
むしろさ、
うんうん、
精子の数が減ってるのはなんか顕微鏡のね、
うんうん、
なんか精度が上がったからとか、
ああ
数は分かんないけどさ、変形が見つかるみたいなの
は
さ、そういう風に言われてるからね。
はいはいはい、うん、だ、まあこの 本で言ってることがどの程度だから、その本がどういう立場で書かれたかにも結構ね、
とんでも科学かもよ
ってみたいなね。そうそうそうそうそう。だからこの自然のさ、なんだっけ、自然素材を立てようとかっていう本が、うん、自然素材をやってるところであれば、それは当然そういうことを言うわけだし、
うんうんうん、
純粋な科学者だったらまたちょっと立場的にも変わってくるので、まあそういう本のリテラシー
だ、バイアス
ね、例えばね、買ってはいけないっていう本も一時期話題になって、うん、あれはめちゃくちゃな本だったっていうけど、でも実際そういう、
ま、買ってはいけないの批判がさ、そうそう、社会調査の嘘に載ってたじゃん。
載ってた、そうそう、うん、だから買ってはいけないは買ってはいけないとかね、うん、まあいろいろあるんだけど、まあ。なんていうの、結構その環境をネタにした商売っていうのも増えているので、まあその辺のリテラシーはつけつつ、現代社会を生き抜くにはどうすればいいのかっていう、うん、まあ結構実用的なね、話もしてもいいかなという、うん、住宅選びをどうするかと
か、それは美味しいよね。
うん、紅茶をどういう紅茶があるのか。
それやってみても面白い、ね。
面白いと思うので、ちょっと、はい。そんな感じ、相談してやってみましょうという。
ノンブー路線が。な、それさ、ノンブーさん呼んでさ。
呼んでちょっと教えをこうか。
そうそうそうそう。
こういう風に本で読んだんでしょ、
ね、そうそうそう。
実際どうなんでしょうみたいな。
そこは聞きたい。
あ、
そう。まあ、あのね、
はい。
現代問題のミューズということで、はいはい、ノンブーさんには。
はい。
また出演。
はい。
していただきましょう。
はい、
しょう。
はい。
シーサイドシティはね、なんか変な、
うん、
こと言うから。
はいはい。
彼はもう。
干しておきます。
彼は干しておきます。
干
しておきます。カラッカラにしときましょう。
はい。
はい。
まあそういう感じで、
はい。
はい、今回は。
ね。目白で一緒に。
目白で一緒に。
撮った。
顔を合わせて撮りました
が。はい。
はい。まあなかなか良かったんじ
ゃ
ない でしょうか、
はい。はい。じゃあ皆さんまた次回の放送をお楽しみに。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れさん。
お疲れ。